今回のゲストは、リストサザビーズの初見キャンベルさんです。不動産エージェントをされていて、私もよくお世話になってます。初見さん、今日はよろしくお願いします。
お願いします。はい、はい、ゲストに呼んでいただきありがとうございます。はい、
初見さんは不動産のエージェントということで、ハワイでどんな活躍されてるんですか？
ね、そうですね、エージェントになってもう15年以上経つんですが、まあ、主に日本人のお客様、やっぱり 50% は日本人のお客様で、あとまあ法人の方がほとんど多いんですけれども、それの手続きをお手伝いしたりとか、あとやっぱり売買は全部英語なので、それをやっぱり丁寧に日本語で説明させていただいてます。
なるほど。はい、そうするとあれですね、日本人の投資家の方が、まあ、個人でハワイの不動産買ったりして、
はい、
その方が亡くなって相続なんてことも今までありました？
売買中はないんですけれども、何回か3回ぐらい私その相続でやったことはあるんですけど、日本人のまあお客様で、ご主人と奥様名義なんですよ。だから共有名義で、でご主人が亡くなられて、でそれをずっとほったらかしにしてたみたいなんですよ、3年ぐらい。だけどやっぱ今度売りたいってなった時に、それをどうしたらいいですかっていう。
亡くなった人が名義に入ってるんでっていうことですね。
そうです。
なるほど、なるほど。そうすると、じゃあ、あれですね、そういう意味ではハワイにいながら日本人の方の相続の、まあ、相続のお手伝いは売買じゃないけど、まあ、結局いろんな相談が来て、
はい、
携わることになってるということなんですかね。
そうですね。
はい、今日はですね、ハワイに在住の方の日本の相続というのがまあテーマなので、
はい、
昨年、一昨年ですかね、
はい、そう
ですね、初見さんご自身がご実家の相続を経験されたということで、
はい、
ちょっとその時の苦労話というか、なんかあと、で疑問に思ったこととかですね、なんかあれば、そこのエピソードからちょっとお聞かせいただきたいんですけど。
はい、去年の6月にまず父が亡くなり、そしてその翌月の7月に母が亡くなったんですね。で、まあ、全く、まあ、父はちょっと病気だったので、まあ、ちょっとした準備はしてたんですけど、まあ、母に関してはもう全く急に亡くなっちゃったんで、結局相続する人が亡くなっちゃったから、それをまあなんか手続きをどのようにしたらいいか全く分からず、でその時に、まあ、私も兄弟4人いるんですけど、やっぱり最初弁護士の先生にちょっとご相談したんですよ。そしたらちょっとやっぱりなんていうかな、あんまりこうちゃんとした答えがもらえなくって、でその後にネットで検索して、でまあ司法書士の方に相談しました。
なるほど。
はい、
まあ、多分これハワイにいらっしゃると弁護士がいろんなことをやるので、まあ、日本はその、会社の設立とか名義変更をやる弁護士みたいな位置づけが司法書士なんですよね。
はいはい。
で例えば労働問題だけやる弁護士っていうのが、まあ日本でいうと社会保険労務士だったり、税務だけやる弁護士みたいなのが税理士だったりするんで、まあ、細かく分かれているんで、まあ、弁護士さんは何でもで分かってはいるんですけど、細かい手続きになると、まあ、司法書士や行政書士ってことになるんですね。そうすると、司法書士さんにお願いして、流れをじゃあまず最初にこう聞いて、こんな流れになりますよと。
そうですね。まあ、結局私の場合が一番ちょっと複雑で、まあ、日本、まあ日本国籍からアメリカ国籍にもう15年ぐらいなってるんで、結局その相続人としての、まあ言ったら住民票もないですし、実際のところ住民票出さないとダメじゃないですか。
はいはいはい、
それがないですし、あとその印鑑証明とか、なんかそういうこととかも言われ、印鑑証明も全く意味が分からず、でそれでまあ結局じゃあどうしたらいいですかっていう説明の時に、じゃあそしたら国籍を変えた時の証明書、そのアメリカ国籍になったっていうその証明書を見せてくださいと言われたんですよ。でそれを結局全部日本語訳に、まあそれはそっちの専門の方にやってもらって、それとなんか書類をつけて多分出したと思うんで
そのアメリカの国籍を取った時の証明書っていうのは、ハワイでそれ取り直すんですね。その当時の15年前の書類を探し出したわけじゃないんでしょ。
いやでもね、それはそれでもいいんですよ。ちゃんとしたなんていうの、証書みたいな感じなんで、
うんうんうん、
結局それを持ってたらずっと有効。
あ、
はい、なので別に取り直すとかもなく、ちゃんと保管してたんで、それは使いました。
うん、じゃあそれはちゃんと保管していかないと、そういう時に困るってことですよね。
そうですね、それ絶対保管しといた方がいいです。
うん、戸籍はでも誰が相続人かっていうのを特定するときに、日本だと戸籍なんですけども、
はい、
そこではその、お父さんお母さんの子供であるってことは戸籍から拾あれですよね、
はい、
分かるんで、
そうです、
現在どうなってるかを知るために今の処理が必要だったってことですよね。
はい、
うん、なるほど。まあ今のその重なって相続があるっていうのは相似相続っていうんですけど、一つの相続が終わる前に、そこで財産をもらうべき、相続する立場の相続人が亡くなっちゃうというと、まあ、2回なんですけど、2回目に関してはその相続人、まだその、1回目の相続で何をもらうかわからない、決まってないうちに2回目なん で、結局その2回目のお母様の相続の時は、お母様の代理人としてその相続、ご兄弟がお母さんの代わりに分割協議に参加するような形になるんですね。うん、
はいはい、
なので結構大変だったですよね。それとあとその国籍の問題もあるんで、そこだけでも普通の司法書士さんとかだとちょっと無理ですよね。
やっぱ外国人を専門にやってる方とかいらっしゃるんですよ。
うんうんうんうん、
その方に、まあ、ちょっとネットで私も検索して、うんうん、でやっぱ私みたいな方結構やっぱいるんですよね。例えばアメリカだけじゃなくて、うん、在住が例えばヨーロッパに住んでる方とか、
うんうん、
あと例えばまあオーストラリアとか、うん、まあ、いろんな国があるんですけど、うん、そういう方多分専門にやってる方がいらっしゃったんで、
うんうんうん、あ、なるほど、うん、
なのでちょっとやっぱりホームページとか見て検索して連絡したって感じです。
うんうんうんうん、なるほど。まあ、多分普通の町の司法書士さんにでも、うん、無理なのでって、まあ、日本だ と、私対応できないけど、じゃあ司法書士会を通じて調べてみますみたいな感じで、
うんうんうん、
その会で、まあ、紹介してくれるケースとかも、まあ、
そうですね、
まあ、ありますよね。
はい、
うんうん、
なので結局その司法書士の方にはまあお願いしてるんですけど、やっぱ弁護士じゃないとできないことってあるじゃないですか。
うんうんうん、
そういう時はやっぱその先生が紹介して、うんうん、弁護士の先生入ってもらったりしてます。
うん、そうですね。
はい、
昔はそういうなんていうんですかね、ネットワークをたくさん持っている専門家かどうかみたいなのがちょっと決め手になってたところあるんですけど、今だいたいもうそれぞれが開業したての若い先生以外はみんな自分のネットワークを持っていて、でその先生が知らなければできなければまた他を紹介してもらって、まあ、お医者さんの世界と同じような形になってますよね。
うん、
一番大変だったのがその住民票やら印鑑証明やら、
そうですね、はい、うん、あとねもう一つやっぱりその第三の一部を放棄したんですよ私は、
うんうんうん、
でそのまあ結局その手続きがちょっとややこしくて、
うんうん、
でその放棄するのもやっぱりその書類を作ってもらって、
うん、
日本で、
うん、
でそれをこっち、まあ言ったらまあ PDF とかで送ってもらって、こっちで印刷して、これを交渉手続きしてくださいって言われたんですよ。
うん、あ、ハワイでね。
ハワイで。
うんうんうんうん、
で、その結局それを、まあ言ったら英文、
うん、
日本語だったんで、それをこう英文に翻訳して、この書類をまあ交渉してくださいって交渉、まあここの交渉役場に行って、やってもらって、また日本に郵送したみたいな。
ああ。これ、ね、放棄の話、ハワイの人と話すと、放棄の話がすごく出てくるんですけど、
やっぱり
放棄っていうのは正式に裁判所に放棄するっていうのと、財産をゼロ取得するっていうのとあって、うん、まあ、ゼロ取得の場合は放棄ではないんですね。
なるほど。
放棄は本当に自分が相続人としての、地位を放棄する、もう相続人じゃない状態にしちゃう、
うん、
でこれ裁判所の手続きが必要なんですよ、
うん、
でゼロ取得の場合は自分はいらないというんであれば、みんなの合意書の中に、 まあ、自分はいらないとは書かないんですけども、うん、この財産は誰だ、この財産は誰だ誰だと、あれ自分のないぞと、でそこでサインすれば、まあ、なしで OK ってことなんで、うん、そこだとそんなに手続きは必要なかったりするんですけど、うん、ハワイに住んでる方でその日本の住民票を入れたままという方も結構いらっしゃいますよね、うん、そうでもないですか、
結局、
うん、
日本とかに帰って、まあ、長期でそれはグリーンカードの方なんですけど、うん
あ
うん、方は結局まだ日本では全然普通 の, にあの住めるじゃないですか、
うんうんうん、
その時に市役所に行って住民票を入れるみたいな感じなんですよ、
うんうんうんうん、
そしたらすぐ取得できます。
あ、そうするとグリーンカードの場合はそうですけど、はい、あのアメリカ
国籍は結局ほら、うん、あの二重国籍ダメじゃないですか、
はいはいはい、うん、
なのでそれはできないと思います。
ああ、なるほど。じゃあそこはグリーンカードと市民権持ってる人の大きな違いですね。でグリーンカードを持ってる人は意外にじゃあ、まあ、行ってまた住民票を入れて印鑑証明取って、
うん、それ簡単にできると思います
。必要なことやってまた必要なくなったらまた、はい、外してみたいなことってことですね、
はいはい、できると思います。
ああ、なるほど、わかりました。そうすると税金というよりもそこの部分だったんですかね、手続きがね。まあよくあの老後は日本に帰るっていう、帰ろうという人いますけどね。
今すごい多いですよ、今考えてる方とか、このトランプになってしまって。
ああそれもありますね。なんかね、日本にいるとなんかもう対岸の火事じゃないですけど、またなんか言ってるけどまた戻すんだろうみたいな、あの結構のんきに考えてるんですけど、確かにそうですね、うん、住みにくくなっていくんじゃないかっていうことですかね。
またあのインフレがすごく、
うんうん、
あのもっと今よりもね物価も高くなってくるだろうと言われてるし、
うんうんうん、
プラスやっぱり医療費とかの問題とかがあるから、
うんうんうん、
ある程度もう本当にそうだな、年齢にしてみたらもう65、70ぐらいになったら、
うんうんうんうん、
こっちの財産を処分して行きたいという方は結構いらっしゃいます。
うんうんうん、そうですね。まあ日本はなんだかんだ言って物価も安いですしね。
うんうん、まあね、上がってると言ってますけどね。
上がって、日本はそれでなんか上がってる上がってると言って、確かにそのインバウンドで、
うんうん、
まあ私はオフィスが有楽町なんて銀座なんですけど、コロナ前に比べて安いものは倍ぐらいになってますね。安いものというか、
安
いものは何だというと、例えば立ち食いそばなんて、まあ、女性あんまり食べないかもしれないですけどね、あの駅のスタンドにあったり、
はいはい、ありますね、美味しそうですけどね。
そうですね、まあ、あれなんか倍ぐらいになりましたね。まあ、銀座だけなのかもしれないですけど、
大体ですね、元の値段がいくらなんです
か。元の値段がそもそも銀座は新橋とかよりも立ち食いそば、まあ、少しは高いんですけど、だいたい天玉そばってあのかき揚げに生卵が乗ってる状態、
はい、
それでだいたい400円ぐらいだったんですかね。
それが800円になった
ってこと。それが800円ぐらいになりました、ね、
それはちょっと高いですね、
うん、で立ち食いそばで800円食べるのかなみたいな。でも、まあ、あのインバウンドで日本人の人は、まあ、タクシードライバーの人なんかはもう時間がないのでそれで食べるか、まあ、マクドナルドなんですけど、外人の方がすごいですね、並んでますね。
そうですか。
で日本はそれで、まあ、築地なんかもそうですけど、要するに外国人訪問客はあの日本安い安いって言うんで来て、日本で大盤振る舞いするじゃないですか、
うんうんはい、
それであの、まあ、業者がどんどん、まあ、値上げをしていると。もちろん人件費も上がってて材料費も上がってるっていうのもあるんですけど、やっぱりあのこの値段でも来てくれるお客さんがいるんだっていうことでかなり強気になってますね。で、まあ、不動産も今もうマンションなんかは東京はもう上がりに上がって大変なことになってるんですけど、地方はそうでもないんで、日本に帰ってのんびりと過ごしたいってことであれば、地方だとあの、まあ、バスも路線バスがなくなったり、車いつまで乗れんだろう、免許返納しなくていいのかなみたいなのはあるにせよ、まあ、物件はいくらでもある状態になってます、ね、
あ、そうですか。
うん、ただやっぱり日本に戻って住むとしたらどこですか。住みたい、まあ、現実的に戻るかどうかは別として、生まれ故郷になりますか、それとも東京ですか、田舎がいいですか。
いや、逆に九州とかいいかなと思って。
あ
逆に
あ、そうですか。それはなんか美味しいものもあるし、のんびりしてて、
なんか私やっぱ大阪なんで、
うん、
西日本が好きなんですよ、
うんうんうんうん、
だから西日本で考えると、うん、なんかやっぱり今後ほら地震とかもあるじゃないですか、うんうんうん、それで一番なんか九州が被害がないのかなみたいな簡単な、うん、
九州も結構地震多いですけどね温泉があるとか地震があったり、まあ、日本はみんなそうですけどね、そう、なんかあの友達と話したら別荘館の軽井沢に買ったけど、あの辺が群馬が一番なんか地盤が良くてとか言うんだけど、まあ、どこもみんなプレートの上に乗ってますからね、うん、ただ、ね、生まれ故郷の大阪に帰りたいっていうことではないんですね。
あんまりないんですけどね、うん、大阪に戻るっていうのは。だけどやっぱあとなんか瀬戸内海とかいいかなみたいな、
うんうん、
あの瀬戸の広島とか岡山とか、
はい、ああのんびりしたところですよね。
はい、はい、
うんうん、分かりました。まあ初見さんはまあ不動産されてるんで、まあ日本の不動産云々ってあんまり関係ないでしょうけど、この間あった話がですね、私のお客さんが広尾という、まあ、東京の渋谷のですね、はいはいはい、まあ、港区みたいな渋谷区なんですけど、そこのマンションを売ろうとしたんですね、はい、今から3年か4年前に2億6000万で買ったやつが4億円で売れそうだと。
すごい。
ところが、その、子供が2人できて狭いので広いところに、行きたいと。で隣の部屋がちょうど、倍 1.5 倍か2倍ぐらいでちょうどいい。で隣の奥さんと廊下ですれ違った時に、私たち引っ越すのって言われて、うん、そうなんですか、僕たちそこに入りたいですって言ったら、うん、売っちゃったんですと、
うん、
で、あ、そうなんですか、それでじゃあその売ったところから買おうとしたんですね。そしたらその売った、お隣が売ったのは6億円で売ったらしいんです、 1月の半ばにね。
すごいね。
でそれを買おうとしたら3月末に8億円で売り出すらしいんですよ、それ。つまり業者が、1月に、6億円で仕入れて3月末に8億円で売ると、リノベーションをかけてというような、もう今もうこれ最後のなんかもうバブルの頂点みたいな。で当然もう日本人向けの価格設定じゃないんですよ、ね、
あ、そうですね、外国人ですね、それは。
そうです。ただそれでその後に為替が不安定になったり、まあ日本も金利がこれから上がっていくとなると、果たしてあれはそんな値段で外国人が買うのかなみたいな。
でもどうなんだろう、8億とかで売れるんですかね。
いや無理じゃないですかね。まあ現金で買う外国人の方は買うでしょうけど、実務で自分で住むわけじゃないですからね、投資用ですからね。ここがピークだってなったら、まああんまり積極的に買わないんじゃないですかね、というようなのは東京のごく一部のところでそんな現象が起きてますよね。ハワイはまあ不動産やはりあれですよね。
そうですね、
日本人はやっぱり円安でなかなか戻ってこないみたいな感じじゃないですか、
まあ、そうですね、円安でちょっとやっぱり日本人この2年ぐらいはちょっとやっぱり日本人買われる方、例えば日本円から買われる方っていうのはちょっと難しい、
うんうんうんうん、
だけどドル資産を持ってる方は買われるんですよ、
やっぱり。あ、そうですね、
そういう方は買われます、
うんうん、
で今やっぱり新しい今度がどんどんできてきて、価格もできてきてるので、うんうん、やっぱ在庫がかなりやっぱ前に比べると多くなってきてるんですよ、
うんうん、
でそれプラス、うん、やっぱり金利がそんな下がってないですし、
うんうんうん、
今年になって下がるとは言われてるんですけど、うん、まだ下がってないですし、
うんうん、
このトランプ政権になり、
うん、
ちょっとこう不安があるので、うんうん、今度のマーケットはちょっと停滞してますね。
あ、なるほどね、うん、まあそれは大きいですよね、うん、まあ、金利下げろ下げろって言ってもなんかね、市場のメカニズムまた別ですからね、うん、わかりました。はい、まあ、今日のお話は実際に、ハワイにお住まいでアメリカ国籍を持っていて日本の実家の相続だと、手続きがいろいろ大変だと、いうことで、日本を離れてハワイに移住するときに日本の銀行口座っていうのは あったままなんですか。
あったんですけど、うん、でもね、うん、やっぱり動かさないと、うん、多分もうなくな何個かはなくなってたと思います、
ね、あ、なるほど、
はい。でも、うん、いつだったっけな、一応こう出したり、
うん、
入金したりとか、
うんうん、
出金したりすると、
うん、
それは多分まだ残ってるんですよ、
うんうんうんうん、
だけど何も動かさなかったらもう1年ぐらいで取られちゃうんじゃないかなと思いま ます。
あ、まあ、日本の銀行はそんなに簡単には取り上げられないんですけど、逆にまあ日本、居住者は日本に銀行口座に作れないんですね。まあ、ハワイの銀行とかだと日本人が観光に来た時にすぐ作れたりするんですけど、だからその銀行口座、大切にしてた方がいいですね。
前は、もう前以前に作ったので、その銀行口座まだ私は持ってるんですけど、でも今からだと多分作れないと思います。
うん、ああ、そうですね。わかりました。ちょっと最後にちょっとそのことを思い出したんで、補足しましたけども、今日お聞きの皆さんも、そういった同じような、はい、境遇の方がいらっしゃると思いますので、はい、ぜひ今日のお話は、皆さん参考にしていただければと思います。初見さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい。